ということで、前回は、
はい。
ビビアンの生い立ちというか、そうですよ
そう
ね。
ですね。まあ、ビビアンの子供の頃から、まあ、パンクの道に進むまでのストーリー。まあ、ほぼマクラーレンとセックスピストルズの話だったんですけど。
っていうところで、
そう
こ
で
こ
す
から
ね。
が
そこ
本
ま
番と
で。
いうことで、
はい。ここからビビアンメインの話になります。
後輩お願いいたします。じゃあ、
はい。いつだったかな。まあ、81年ぐらいですね。一方、ビビアンの話になるんですけど、マクラーレンがセックスピストルズのマネージャーになってから、ビビアンは、ブティックの経営をしながら、自身の初のコレクションっていうのを発表するんですよね。それ
これ
が、
ようやく初めてのコレクションなんです
そう
ね。
なんですよ。コレクションっていう、その公式の発表はここが初めてですね。
そうなんだ。
はい。1981年に、キャットウォークショーでパイレーツっていうコレクションを発表します。これ結構有名っちゃ有名なんですよ。
そうなんですか。
そうです、そうです。もうその名の通り、海賊からインスピレーションを得たコレクションなんですけど、結構ですね、その海賊っぽい服装だったり、もうまんまイメージしていただいたらわかるような、クック船長とか、まあそういう感じの服装だったりとか、その、すごい反骨精神の溢れたアイテムが多かったので、結構有名なミュージシャンにその着用されたらしいです。
その一発目からもうそういうところまで行ってたんですね。
そうですね。僕もそこら辺のその有名なアーティストっていうのが誰かちょっとわからなかったんですけど、まあそのパンク界隈だったりとか、ロック界隈ではすごい注目を浴びてたみたいですね。で、その初のコレクション発表後は、もう続々とどんどんコレクション発表していって、まあ有名なところを挙げていくと、バッファローガールズだったりとか、魔法使い、眠りの神とか、ハリス・スイードといった、結構、その、面白いコレクションテーマの名前で、続々と発表していくんですよね。で、結構、パンク魂を見せつけていって、その、ファッション界の重鎮たちをどんどん魅了していくんですけど、まあ、彼女、もともと労働階級者の立ち位置にいた人物なんで、結構ですね、その、独特の表現方法だったりとか、カウンターカルチャーっていうのを身につけてる人なんで、まあ今までにあったこう、高級感のあるコレクションとか、ちょっと綺麗めのコレクションとかっていうのとはまた違う地位を築いていくんですよね、どんど
ちなみに80年ぐらいって
ん。はい。
一般的な感じで言うとどんな感じの服装でした？どんなのが流行ってたんでしたっけ？
ですね、80年代って言ったらもう結構綺麗な色を使ったりとか、
カビな感じ、感じで
そう
したね。
そうそう、体に沿うようなボディラインぴったりとした、その、性を強調するような服だったりとか、っていう時代でしたね、女性の服で言うと。だから、まあ、綺麗めなとか、こう、上品なとか、高級感のあるっていうイメージですかね。
なるほど、そこに海賊がやってきたわけですね、いきなり。
そうなんですよ。そこに海賊がやってきましたね。なんで、まあ、なかなか独特のこう、見せ方で、まあ、かなりパンチのあるコレクションを発表してましたね。で、まあ、ビビアンのこう、パンク精神だったりとか、その、今まで築き上げてきたものを壊したりするような、ちょっと破壊的な衝動というか、まあ、そういうところが彼女に少なからずあると思うんですけど、これって僕、イギリスのこの国柄とかが関係してるような気がしてて、まあ、ちょくちょくこう、労働階級っていう表現を僕してたんですけど、
それちょっと気になってたんですよね。
そうなんですよ。イギリスって階級制度があったんですよね、当時は。で、その階級制度っていうのが上流だったりとか中流とか労働とか、そのさらに下の下層っていう、まあ、いわゆる資産とかによって地位が決められてた時代があったんですよ。で、まあ、これ結構その、今は廃止されてるんですけど、まあ、今でも若干その、やっぱ残ってる文化で、イギリスの国柄としての特徴的な制度だったんですよね。で、その中でもビビアンって下から二つ目の労働階級だったんですけど、その階級で選択できる職業とかも結構実はあって、
もう先が決められてるってことですか、要は。
そうなんですよ。例えば上流だったら弁護士とか、その中流だったら生産業とかなんかその、いろいろこう仕事が分かれてるんですけど、ビビアンの場合は労働だったんで、まあ、例えば、 介護士とか、
うん、
政府さんとか、教職員とかいう仕事を選択する階層だったんですよ。
選択する階層ってなかなか聞かないです
よ。あの、僕も結構びっくりしたんですけど、日本じゃ絶対ないじゃないですか。
はい。
もう結構その、昔にだいぶ日本は撤廃されたようなことなんですけど、
うん、
まあ、イギリスって割と最近まで残ってたみたいで、だからこう仕事の選択肢とか、
うんうん、
着るものが決められてたりとか、いろいろ窮屈な暮らしだったみたいなんですよね。だから若い頃ビビアンって美術教師として働いてた時期があったじゃないですか。
あ、はい。
まあ、だからこうそこを選ぶしかなかったっていうのもあったと思うんですよね。
あ、もう選べる中で自分は好きだったんでたってことですね、
う
ん、
多分そうなんですよね。まあ、だからこういうこう一種の縛りみたいな、
うん、
制度が存在する環境で育ったからこそビビアのパンク性がこう育まれたって思ってて、
あ、
まあ、同時にその生まれたマクラーレンがマネージメントしてるセックスピストルズも、
うん、
実は労働階級の人たちが集まってできてるバンドなんですよ、
うん、
メンバーみんな労働階級なんですけど、でそのピストルズの場合はそこを怒りや不満をこうパンクっていう音楽に変換したって言われてるんですよね。
あ、
だからそこからパンクスタイルっていうのがこう根強く広がっていくんですけど、
なるほど、だからパンクってその社会へのなんていうんですか、抗議活動じゃないですけど、
そうなんですよ。
あ、
だからこうパンクっていうのがこう大きい流れに乗ってしまうっていうのはやっぱ、
うんうん、
発生を考えると全然違うんですよね。そこに乗っちゃいけない分野なんですけど本当は、
うんうんうん、
そこに抗議するためにできた文化なんで、でよく考えるとイギリスってすごい有名なバンドが多くて、
うんうん、
まあ、UK ロックっていう分野があるぐらい本当ロックの国なんですよね。
わ、うんうん、かります、なんとなくそれは。
そうなんですよ、クイーンとかビートルズとかローリングストーンズとか、僕たちでもその当時生きてない人物にしてもこう名前が出てあーってなるぐらい有名なバンドがすごい出てる国で、
うんうんうん、
まあ、やっぱこの階級制度とかちょっとこう圧迫されてるような価値観だったりとか、
うん、
そういうやっぱなんか縛りがある状況だったからこそパンクとかロックの文化がどんどん大きく生まれていったんだなとは僕は思いましたね。
まあ、なるほどな。
まあ、ちょっとこう、はい、なんかロックミュージシャンについて語る回みたいになっちゃったんですけど、
はい、
まあまあ何が言いたかったかっていうと、
うんうん、
ビビアンがパンクの女王ってこう呼称されてるのはやっぱ彼女の生い立ちだったりイギリスっていう国に生まれた出生がかなり関与してるよってことなんですよね、
うんうん、なるほど。
でイギリスのロックの文化が関わってパンクっていうジャンルを生み出して、
うん、
でビビアンはファッションでパンクを表現した人物なんですよ、
うんうんうん、
でマクラーレンはセックスピストルズと音楽で表現する道を選んだんですよね。
あ、
だからそこでちょっとこう方向性が変わっていくっていう風になるんですよね。
なるほど、まあ、根底にあるものは一緒だけどその表現の仕方が変わっていったってことなんですね。
そうなんですよ、パンクのこう、まあ、捉え方の違いというか、
うんうん、
なんでこうセックスピストルズの人気がどんどん本当もううなぎ登りに上がってくるんですけど、
はい、
そこからこう次第にどんどんパンクスタイルっていうのが大衆の文化として受け入れられるようになってくるんですよ。
ああ、今までは社会のアンチ的なところが。
そうですそうです、もともとストリートファッションも本当はアンチとかサブカル寄りだったのに今ではもうすごい人気のスタイルになってるじゃないですか。
はいはい、
まあ、そういう感じで一回かっこいいなって思ったらやっぱみんな真似したくなるんで、
あ、確かに。
どんどんパンクももう馴染んでいっちゃうんですよね、この時期ぐらいから。
そっか。
でそこで、ビビアンは、はい、パンクがこう馴染んでいったりとか周囲に溶け込むっていう状態を嫌って、
うんうんうん、
このパンクの売り出し方は違うっていうふうにマクラーレンに抗議をすることがあったんですよね。
お、はいはい、もう
トップを経営してたんで、うん、
はいはいはい、
でもマクラーレンはセックスピストルズで音楽表現したいし、はい、こう大衆に馴染むパンクもいいと思ってたみたいで、
うんうん、
そこがやっぱちょっと一番大きい分かれちゃう原因になったみたいなんですけど、まあ、ここのちょっと言い合いがあった後に結果としてマクラーレンとの関係を解消するんですよね。
うーん、
でまあぶっちゃけると結構険悪になります2人。
あ、そこから。
はい、まあ あとあとまた話すんですけど、
はいはい、
かなり険悪になってます。
そうなんですね。
そうなんですよ。なんでまあ、すごい、マクラーレンによってパンクだったりとか、こう、ビビアンのファッション性っていうのは磨き上げられてたとは言われるんですけど、
うんうんうん、
まあ、結構いろんな思想がぶつかったりして、結果として分かれちゃうんですよね。
うんだからお互いにそこは特に歩み寄るというかいうことじゃなくて、うん、
そうですね、まあ2人とも意志がそれぞれ強かったみたいで、うん、それぞれ別の道を歩むようになりますね。
本当、
うん、で結構このマクラーレンと関係を解消してからのヴィヴィアンの服の表現っていうのもちょっとずつ変わっていって、
うんうん、
マクラーレンと一緒に活動してた時期っていうのはまあ主にデザインだったりとか服の見た目とかでパンクを語ってたんですけど、
うんうんうん、
別れてからは結構こう精神としての、
うん、
その見せ方だったりっていうよりは結構内容を含めてのこう中身としてのパンクっていうのを結構こだわっていって、
うんうん、
そこの手法がすごい面白くなっていくんですよね。
お
まあそれがこう政治だったりとか、
はい、
階級制度へ対するこう一石を投じる手法だったりとか、
うんうん
まあ、環境問題に対する取り組みとか、うんまあ、本当にいろんなヴィヴィアンらしいユニークな手段が見れるので、
うんうん
まあ、次回からはそのブランドについてっていうところとその表現方法っていうのを詳しく話していけたらなと思います。
わかりました。では今回はこんなところですね、はい、
そうですね、
はい、ありがとうございます。それでは今回もありがとうございました。